今日の福音書は三条の水訓、そのように特別な名前がついているほどよく知られている御言葉です。一週間前の日曜日に聞いた福音、これもやはり同じ状況の中から語られた三条の水訓、三条の説教というふうに言われている言葉です。地の塩、世の光、これもそうなんですが、今日の箇所というのはちょうどその先週の続きの部分にあたります。少し今日の福音書は長いんですよね。分量が多いんですけど、ポイントを拾いながら今日の福音を聞いていきたいと思いますが、それにはですね、見出しが、聖書、新共同訳聖書の見出しというのがとても便利ですね。腹を立ててはならない、勧誘してはならない、離縁してはならない、そして誓ってはならない、4つのメッセージを私たちは聞きました。いずれもしてはならない、こういう厳しい、禁止命令が4つ並んでいることに気づくのです。禁止命令、ダメだよ、しちゃいけない、こういうふうに皆さん誰かに言われるとすると、あまりいい気はいたしません。禁止命令というのは誰に言われようとあまり私たち聞きたくない言葉であります。今日の御言葉はイエス様が私たちに語っている、そういう禁止命令、私たちが直接聞いたわけではないですが、そこにたくさん集まっている、ガリラヤの湖畔の小高いところにたくさん集まっている人々に、この言葉を神の言葉としてイエス様は語り、人々は聞いているのです。アメリカ合衆国のトランプ大統領の発言というのが連日世界中を大騒ぎさせております。物騒な物言いをするので世界が少しこう動揺しているというか、混乱が起きている、そういうふうに思います。しかもですね、トランプ大統領はこのツイッター、これまでの大統領はほとんどそんなことしてないんですけど、ツイッターで発言をする、短い一言で世界中が驚きを驚く、こういうふうにツイッターでトランプ大統領が言う言葉で世界中が大騒ぎすること、ひょっとするとそれは彼の思うつぼなのかもしれない、なんていうふうに考えたくもなるわけですが、彼がツイッターで放った一言が、あるいはトランプ大統領がまだ大統領になる以前過去に発言した言葉を引っ張り出して、メディアがこの人はこういう発言をする人なんだ、こんなふうにして報道をする、ああそうなんだというふうに私たちはそこでもこう驚くわけですが、けれどもこうして一言の短いツイッターの発言とか過去の言葉とかを聞くとき、私たちがわきまえなければいけないのは、言葉というのはいつも脈絡、コンテクスト、それがあってその中での発言だということであります。文脈というのを無視して言葉の真意を、本当の意味をつかもうと思っても、 それはできません。どういう状況の中での発言なのか、これを考えることがとても大切ですよね。これこれしてはならないというこのイエス様の禁止命令についても同様であります。どういう状況の中からこれが出ているのかを今日ご一緒に考えたい、そのように思うのです。今日の朗読箇所には入っていなかったんですけれども、私は今日の朗読箇所の直前の部分、17節から20節までの部分なんですが、ここを考えることが文脈を押さえる上でとても重要だというふうに思います。福音書朗読箇所に今日ここは入っていないんですよね。なんで入っていないんだろうって思えるほど、これは文脈を押さえる上では大切でございます。確かに17から20を含めると相当な分量になる。今日の福音書は長いな、ただでさえ長いのにさらに長くなってしまうので入っていないのかもしれません。何が書いてあるかというとですね、こういう言葉で始まるんですね。17節、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。もう一つ引用します。20節、言っておくがあなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができない。このように語った後に主イエスは先ほどの4つのしてはならない禁止命令を言ったのであります。しかもこの言葉は一般の民衆に向けてイエス様語ったんです。一般の民衆というのは、律法のことも、ろくに知らない、聖書を読んだこともない、いわば烏合の衆のようなごくごく普通の一般の老若男女に向けてこの言葉を言い放ったのであります。なぜ聖書も読んだことのない人たちに向かってこんなことを言ったんだろうか。腹を立ててはならないということを言っています。怒っちゃいけない。でもそう言われたってとてもじゃないけどこれは守れない、守ることのできないような禁止命令を、しかも律法を知らない人たちに向かって言うのは一体なぜだ、こういうふうに思わざるを得ないんですね。4つの禁止命令のうちに最初の3つ、これは一括りにすることができます。この3つはですね、いずれも対人関係、人に面した時に関する禁止命令になっています。人との関わりの中でのこういうことはしてはいけませんよ。それが最初の3つ。4つ目はそうではなくて、これは神に面するとき、神に対するときの教えになっている、こんなふうな見方もできるわけです。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。 人を殺めることは明らかに犯罪であります。刑法で法律で犯罪とみなされるのは、これは、まあ、実際にその行動を取ったその結果が問われますよね。心の中で何を思ったのかというのは法律は問いません。でもイエス様の今日の御言葉はそれを覆しているんです。心の中で思っただけで、腹を立てただけで罪だ、これがイエス様のメッセージなんです。罪という言葉はとても誤解を招きやすい言葉ですね。私たち罪というとついつい刑法の犯罪、あるいはこの、まあ、他の民法でも商法でもそうでしょうけど、法律に背くこと、犯罪、罪というとそれと結びついて、しまいますので、ここではですね、罪というふうに言わないで、むしろいけないこと、まあ、子どもたちにちょっとお話をするように、こういう言葉に置き換えた方が分かりやすいかなと思います。明治時代に聖書が、まあ、英語から日本語にこう翻訳されていったわけですけど、宗教上の罪と法律上の罪というのは別の単語で分かれているんですけれども、これが日本語に翻訳されるときに当時の翻訳者たちは区別することなく両方ともひっくるめて罪というふうに訳してしまった。そのために罪という言葉に多くの人が戸惑ってしまうのです。いけないことぐらいのニュアンスで受け取って、いただきたいなというふうに思うんです。腹を立てること、これは人間関係の上でいけないことなんだ、まあ、平たく言うとイエス様はここでそういうことを言っていることになります。けれどもこれではまるでお母さんがですね、いたずらをやらかした子供をたしなめている程度にしか聞こえないですよね。いけないこと、ここで先ほどの17節の言葉を皆さん思い出していただきたいのです。イエス様は言いました。私は律法を完成するために来た。もしもこれをファリサイ派の人、律法学者の人が聞いたとしたら、それこそ腹を立てる、実に挑発的な言葉であります。私たち文脈を考えなければならないのです。文脈を考えることでこの言葉の意味を理解できます。そうでないと私たちが今このトランプ発言によって振り回されているようになってしまうのです。律法を本当に完成させようと思ったら殺さなきゃいいということじゃない、その一歩手前のところ、行動に移す一歩手前のところ、あなたが人に対して抱いた感情、心、もしそこに殺意があったとしたら、もうそれであなたはアウト、こういうメッセージです。我々の社会の中では心の中で何を思うと、何を意識しようと、どういうふうに感じようと、それは問われることはありません。表に出なければいいんです。けれども神様が人間に与えられた律法という神の掟、この観点から言うなら決してそうではない。 もしもあなたが律法を、神の掟を完全にやり遂げるためには、そうした心の中の思いも全部追い出さなければいけない。律法をとことん守りなさい、徹底的に実行しなさい。もしファリサイ派がそういうふうに言うんだったら、そうしなければいけない。こういうふうにファリサイ派の人たちはこう教えるわけであります。律法学者ファリサイ派は聖書をよく読み、律法を熟知していますから、彼らは、まあ、一般の人たちに対していわば上から目線で律法を知らない民衆に対してですね、言ったわけです。イエス様は言いました。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人たちの義に勝っていなければ、あなた方は天の国に入ることはできない。もしも心の中からそうした思いを全部締め出すことができたならば、あなた方に無理難題をいろいろとこう押し付けてくる律法学者たちよりも、あなたたちは正しいと初めているよ。これがこの言葉でイエス様が訴えている教えであります。皆さん考えてみてください。途方もなく高いハードルを超えること、それを律法のいろはも知らない民衆にイエス様が求めるでしょうか。ねじり鉢巻きをしてしゃかりきになってこれを達成しなさい、そうでないとあなたは天国に行けないよ、このように脅すことがイエス様の真意でしょうか。まあ、学校ですとか会社企業ですとか子どものしつけですと、そういった厳しい言葉も飛び交うことがあるかもしれません。上司が部下に、教師が生徒に言い放ってしまう、ちょっとやりすぎて過労死なんていうことが起こってしまう。人間社会の言葉だとこうなっていきます。そうするとイエス様の言葉を読むときも、ついつい私たちはですね、そういう中で生きていますから、その脈絡でそのコンテクストで考えちゃうんですよね。文字通りにこう受け取るとそういうことが起きてしまいやすいので、ここは私たち注意をしたいのです。文字通りを、これを今日の御言葉をですね、文字通り書いてある通りに受け取るとすると、どういうことになるかというとですね、イエス様は腹を立ててはいけないとおっしゃった、だけど私はしょっちゅう腹を立ててばかりいる、でも頑張ってもう一回気を取り直して腹を立てるのをやめよう、腹を立てることはもう一切しない、まあ、こんなふうに心の中でですね、自分に言い聞かせていく。で、多少はそうすると良くなるかもしれませんけど、でもやっぱり腹を立ててしまう自分がいるということにもう気づくわけですね。で、がっかりする。で、がっかりした後は今度どうなるかというと、ちょっと待って、腹を立てるってそんなにいけないことなのかしら、まあ、こんな疑問だって湧いてまいります。こんな教え守ろうと思ったって無理なんだから、バカバカしい、まあ、こんなふうにも私たちの思いというのはどんどんとこう発展をしていくわけです。で、こうした考え方というのが普段私たちが慣れ親しんでいるというか、まあ、自然にそうしてしまうこの世の、まあ、コンテクスト、この世の脈絡によるものです。コンテクスト、脈絡をちゃんと抑えてこの御言葉を受け取っていきたいんです。我々の人間社会の コンテクストで受け止めるのではなくて、天の国のコンテクストでこれを受け止め、御言葉を聞きたいのです。禁止命令は今日のテキストに全部で5つあるわけですが、それ全部についてお話しすることはもちろんできませんから、先ほどから取り上げています腹を立ててはならない、これだけを取り上げたいと思います。まあでも他のものについても考え方は同じ、天の国のコンテクストで聞いていきたいのです。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、まあ、このようにイエス様は最初言ったわけです。こういうふうにイエス様が言うっていうことは、こういう批判があったんでしょうね。イエス様自身が、まあ、律法学者から、あの男は聖書に書いてある律法を無視している、こういう批判の声がイエス様の耳に届いたから、そういうふうに思っちゃいかんというふうにイエス様を教えるわけであります。間違いなくこれを言ったのは律法学者ファリサイ派でありましょう。廃止するためではなく完成するためだ、これがイエス様の言葉です。完成するため、どのように完成させるのか、ここが問われます。とことん徹底的に、行いのレベルだけじゃなくって、あなたの心の中まで探っていって、とことんこれをやり遂げなさい、こういうメッセージではないのです。あなたが自分の力で独力でこれをやり遂げなさい、そういうことではないんですね。私が来たのは律法を完成するため、このイエス様の言葉の受け止め方であります。私たち一人一人が独力で自分の力でこれを完成させるというメッセージは今の言葉の中にはありません。私は律法を完成させるために来たと言ってるんですから、明らかに律法を完成させるのは主イエスなのであります。私たちではなく主イエス、イエスキリストがそれをやり遂げるという明確なメッセージを今日受け取ることができました。私たちの義のために、私たちが正しくなるために、イエス様が律法を完成させてくださるのであります。律法を知らない私たちのために主イエスキリストが、律法をとことん守ることができない私たちのために主イエスキリストが、天の国の扉を開けてくださっているのです。これが天の国のコンテクストの読み方です。お祈りいたします。主なる神様、今日もイエス様の御言葉からあなたの誠に触れることができ、感謝をいたします。この世にあって社会の中でさまざまなことを思い考える私たちは、あなたの誠から離れることの多い一人一人ですが、どうぞ祈りつつ御言葉によっていつもあなたのもとへと引き戻し、天の国の扉を私たちのために開放してください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。